ラスキャスト MC のマックスでございます。ようやく、今年の最終放送を無事、迎えさせていただけるということでございます。今回も配信にお使いいただくのはこの方、鍼灸師さん。
どうもこんばんは、会計鍼灸師です。よろしくお願いします。
はい、先週に引き続き鼻声ですが、風邪の調子はいかがでしょうか。
絶不調でございます。
はい、絶不調っていう雰囲気ではないですけどね。はい、
外が寒いんでね、
うん、
仕事でね、1時間ぐらい野ざらしを食らったりとかでいろいろあったもんで、もう風邪がちっとも良くなりません。
はいはい、まあまあ、またね、来年から、この番組でお世話になると思いますんで、
はい、
はい、一つ最後の放送をお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとまあ、この番組のちょっと振り返りをしたいんですが、
はい、
今年2016年ですよね、最初の放送、最近ちょっと扱い雑になってますけれども、103回ということで茶松さんに来ていただいた最初の回ですよ。はい、
最近すっかり雑ですよね。
本当申し訳ないですけどもね、はい、
お客様やったんですけどね、
はい、仲良くさせていただいておりますけれども、
キャラに変わってますけどね。
、はい、1月のドア玉に茶松さん、それから荒牧亮さんをお迎えしての特別編、まあ、そこからスタートした、この番組でしたけれども、まあ、毎年そのシーズンが始まる前はあのキャンプ会であるとか、それからスポーツ紙のアンケートをこう取り上げたりとかですね、今年の頭は、他球団分析、それから最後に、まあ、自らの球団自球団分析編というのも、まあ、結構何回かお送りしたいと思います。で、開幕直前の座談会ということで、確かここに茶松さんも来ていただいて、T-Dayさんなんかも参加いただいてですね、はい、やらせていただきました。で、開幕を迎えて、まあ、ゲームの振り返りから、その週起こったことやったりとかですね、一番盛り上がった回が、実は125回の巨人戦のコリジョンルール編と。
あー、ありましたね。
はい、懐かしいですよね。もう5月ですよ、あれ。5月の十何日が経ったと思いますけども、
ね、あれで揉めて揉めて、はい、パラ言った挙句にシーズン途中にルールを変えるというわけのわからん対応したやつですね。
うん、ね、ちょっとこうやり方はいろいろ賛否両論ありますけれども、まあね、巨人阪神戦でこのコリジョンの関係の問題が起こったということでね、
まあ、注目を浴びましたね。
うん、逆にある意味良かったんじゃないのっていう雰囲気にはなってると思いますが、
まあ、そうですね、あれがね、そのあんまり大きく取り出されないところでやってたら、
うん、
だってなかなかルール変わってないかもしれないとかっていうのはあるでしょうからね。
うんうん、その直後に起こったのが覚えてますかね、8番鳥谷とかね、
あ、
それから、抑え藤川球児とかで、6月にあったのが5番原口、
はい、
7月に起こったのが藤浪の161球と、あとは、まあ、やっぱ鳥谷関係が多いですよね、フルイニング出場の件、それからやっぱキャッチャーですよね、主戦捕手は誰がよかろうかと。8月には、タイトルが114試合目にして100通りの打順みたいなね、はい、まあ、こんなこともありました。で、早いですよ、8月の27日141回で、
はい、
この時点でちょっと中身はすっかり忘れてますけども、ここであの FA プロテクトの話をしてるみたいなんですよね。
まあ、
はい、まあ、もちろんね、選手がそのシーズン中に FA の権利を取得したというニュースは流れますから、もしくはやっぱりこういう選手を取ったら必ず人的保障の話になるんで、じゃあプロジェクトのボーダーライン選手がどの辺なのかみたいなね、シーズンの成績が悪かったもんですから、こんな話にもなろうかと思います。 で、10月のドラフトの回、それからまあ直近ですよね、シーズンオフの、まあ、前々回ですかお送りしました、阪神タイガースの限定のドラフト、それから、前回お送りしたクイズ阪神と、はい、今年2016年のスタートが第103回で、今回お届けするのが第159回ですよ。
53週、まあ一応結局流したんですね。
いやいや、大したもんですね、皆さんよくお付き合いいただいたと思いますが、おおむね、まあ一つの回で、3本お届けしてるとして仮定をすると、だいたい190本ぐらい。40分平均、はい、仮に40分平均を取ると、トータルで、約130時間弱と。
ああ。
はい。なかなかとやってまいりました。いかがでしたか今年は。
続けてきたら6日間ぐらい聞きっぱなしでおられるんですね。
24時間ね。さあ、無理ですから。途中で寝ちゃいますけどもね。はい。
まあ、ようそんだけ喋ってますね。
うん。まあ、喋ることにはこと、尽きないというか、いろんな話題を提供していただきますんでね。
うちのチームは。してるだけで6日分ですけど、僕らそれ以上に喋ってますからね。
はいはい。
どうでもいい話ですけど。
うん。なんか印象に残った回とかってあります？喋ってみて。
喋ってみてっていうと、うん、まあ基本的に僕あれなんですけどね、一番一年で力点入れるのがドラフトのとこなんで。
はいはい。ドラフトの直前、それからドラフト、終わった直後に収録してましたもんね、確かね。その日の夜だったかな。はい。大山くん。背番号が3番になりましたけれども、
ええ、
はい、
まあ、なんでしょう、何遍見てもあのザーつき感がイラっときますね、僕は。
まあね、もうここから先はちょっと分かりませんし、ドラフトが終わった直後であの選手この選手って言いたい気持ちも分かりますし、まあ、私もそういう気持ちは正直持ってましたが、まあ、今となってみたらもう仮の話を今してもしょうがないんでね。
何週間前に、はい、東海地方の番組で、
うん。
まあまあ、各球のファンが出てて、そこに千秋が出てたんですよ、阪神ファンの。
ん？誰？
千秋です、千秋。
あ、千秋ね、はいはい。
あの人がいいこと言ってました。うん、今年ドラフトの特典は、要するに、採点はって聞かれてたんですよ。
うん。
バッチリ100点で答えてましたからね。
うん。
うちに来てくれたんやから応援するのっていう、まあまあ、そのスタンスはありやろなって思って、ああ、ええこと言うやんと思って聞いてましたけど
ね。僕は70点でしたけどもね。
僕も満点にはつけられなかったけどね。
はいはい。まあね、ドラフトについてはやはり、まあ、これだけ選手、そんなに大量ではないにしても、まあ、引退、戦力外、等々を含めて約10人ぐらいですかいなくなって、外国人をどけてね、でドラフトで8人 FA で1人、
ね、
他チームの戦力外選手を1人獲得とプラス外国人という、
まあ、FA は行ってこいになりますが1人減りますし、減りましたからね現実に。
うん、ということですね。今現状確か66人だったと思いますよ、支配下が。でこれから以前ね、ドリスは契約更新なしという判断をしておったんですが、
うん、
まあ、状況が変わって
、
ね、まあ、もう一回、まあ、これテストをするのか、育成にするのか何するのか分かりませんけども、ちょっとまあアクションを起こすと
ね、
いうことのようですよ。まあ、ピッチャーの枠はね、メッセンジャーがいて、マテオがいて、それから新しいメンデスっていうピッチャー。まあ多分この調子でいくと3枚枠でいくんでしょうしね。
ですね、外人は野手、サードしか取ってませんからね。
うん。
ただね、その言ったら外人ピッチャーのうち、
うん、
まあ、2人はまあまあメッセンジャーはやってくれましたし、
うん、
マテオもまあまあ結果出たんで、
うん、
2人はまあ計算は程度できるという、怪我さえなきゃできるという前提のね、
はいはい、
そうけどね、シンクルオーザーというか、
うん、
の候補がなんせコントロールが若干ね、
うん、
どっちコントロールが悪いからプロで寄せんかって、そんなこともやっぱりプロ野球難しくて ないんでね、
はいはい、
勢いだけで抑えるっていうのはなんぼでもあるんで、
うん、
転がるかわからないんですけど、
うん、
そういうちょっと不安定なところでっていうんであれば、ドリス再契約もしくは育成で抑えとけるんであれば、
うん、そうですね、
抑え直れてちゃんと惚れてればそこそこのは分かってるんで、
うん、
わけのわからん新外人引っ張ってくるよりは全然当たる率高いかなと思うんで、
うん、まあもちろんもちろん、はい、
だからね、そのせっかく正契約やったら育成になって本人が納得するかどうかは知りませんけど、
うん、そうですね
ありやと思いますけどね、そこは、はい、
まあね、あのこれも番組で言ってますけど、同じようにやっぱこう野手の外国人も、まあ、去年のペレスじゃないですが一人持っといてもいいのになと思っておりますが、
育成枠の野手を使わないんでね、阪神特に、
うん、
に置いてる選手はどっちかっていうと一発型置かないんですよね、
うん、
アベレージ型の選手引っ張ってきて置くんで、
うん、
それすると使わないんで、それやったら取らんでええかな、その今までと同じタイプを取ってくるんであればということですね、
うんうんうん、
だから、まあ、いやマートンタイプやと言われてる野手を取ったんで、外人さん、
そうですね、
だから対そこまですんにやったらある程度率は捨てれる、捨てても、
うんうん、
ホームテレのタイプ全く違う、はい、っていうのを連れてこないと、なんかバランス悪いで、その大きいのを打つ4番が欲しいけども、保険で持ってるやつはピストルですでは話が合わない、
うん、まあ新球さんの大好きな来年の終わりには中田翔の FA っていうのがありますからね。
そうなんですか。
はい、中田翔くんが FA 宣言をまあちょっとするかどうか分かりませんけども、権利を取得しても多分争奪戦になると思いますが、まあまあ、
ないんですかね、彼。そんなことない
です
か。ん？中田がね、
うん、
阪神みたいとかってそんなあるんですか。全然僕知らないですけど。
阪神に行きたいかどうか分かりませんけども、多分日ハムは出るんじゃないかと。
ああ、なるほどね。
はい。で、まあここから私の勝手な妄想ですけども、巨人は手を挙げるだろうと。
まあそうでしょうね。
はい。阪神も私が好きかどうか置いといて、阪神も手を挙げるんじゃないかなと。
そうね。
で、やっぱそこにぜひ広島も手を挙げていただいて、一度でぜひやり合ってほしいなと思ってますけどね。はい。まあそれと清宮のドラフトもあるんでしょ、来年は。
そうですね。はい、あの一応阪神ファン公言してらっしゃるんでね。
うん。
かね。
なんかどっかの記事で阪神は即戦力のピッチャー行くんだと。なんか。記事出てましたが、まあね、いろいろなかなかこう補強の今年だけのことではないんでね、
何年スパンで見ていくんでどうすんのかでしょうね。
うん、難しいですよね。
清宮君ね、守れるとこないんでね、
うん、うん、
もうちょっと守備に意欲見せて外野ぐらい守れるようになってくれてるとね、と思うんですけど、ね、ちょっとファーストだけでプロ来るのは厳しいよねって、
うん、まあ、僕はちょっとあの日大三高のもう一人の子の方が気になってたりするんですけども、名前が出てこない、忘れしましたが、まあまあそんな、はい、一塁の補強もこれから考えていくと思いますよ。 まあ、おかげで、この番組もいろいろ聞いていただき、本当にリスナー様には感謝しかございませんが、この番組のそのポッドキャスト以外にも Facebook のページっていうのがありましてですね、ちょっとここの部分をちょっと振り返りたいと思いますが、
はい、
今年2016年の1月の時点でこの Facebook このタイガースキャストのページに、まあ、いいねを押していただいている方の数が、約730人からスタートしました。で、2月には820人、3月には1300人、
増えたな。
4月に1700、5月に2400、6月に3150、7月に3270、それから12月ですよね、飛ばしますけども、約3800弱の方に、このページも見ていただいていることになっております。なんでこの1年間で約3000人の方にが、まあ、新しいいいねを押していただいたと、
ね、
ページにね、
わざわざ
いやいや本当ありがたいことですよ。で、そのページのちょっといろいろね、中をこうちょっとめくってみましたけれども、今年の16年の1月1日から、本日12月の17日現在まで、まあ、ちょっといろんな動画をちょっと貼り付けておるんですが、動画の再生回数のトータルが出てまして、ちなみに新旧さん何回ぐらいだと思いますか。総再生回数1年間ですよ。いくつも画像貼って動画を貼ってますんでね、その合計ですが、アバウトの数字
3万ぐらいいってればすごいことのかな。盛りすぎ、
動画の総再生回数ですよ、なんと、121万3千回なんですよ。
桁が違うだ。
はい、びっくりですよね。で、その中で一番抜けて多いのが、実は、先ほど配信の回でも、申し上げました、5月のコリジョンルールの件ですよね。
え、揉めました、はい、いろいろありましたからね、
はい、そこだけの、もう私も非常にこうちょっとこう怒ってたもんですから、なんでこれがコリジョンルールの適用でこうセーフなんだと、はい、まあ、その動画だけで実は14万回っていうね、はい、その貼り付けたページを見ていただいた方の、延べ人数が、35万4千人の方と。
多いな、
はい、動画でね、実は2番目に多かったのはマートンの動画だったんですよね。2月に貼り付けましたけれども、
何の動画、
マートンが 3A の練習後のインタビューをちょっと受けてるっていうね、はい、5万2000回、そのページを見ていただいたのが21万人の方と。で、まあ、あとは3番目が、3月の終わりに貼り付けました高山のヤクルトの3回戦第1座席初球ホームランっていう、外国人から打ったホームランだったですかね。
ですかね、もう。
はい。
来シーズンまで忘れてますけどね。
はい。で、7月の終わりのクイズにも問題になりました。福留さんのサイクルヒットの件。それから5月の、18日の藤川球児、抑え復活の全球みたいなね。はい。そんな、やはりこう3000人の方にもいろいろ興味を持っていただいて、増えていただいたわけですから、
ね、
はい、まあ、正直私は何もしてませんけども、この阪神がいろいろ話題を提供してくれるんで皆さんそれに乗っかっていただいたっていう格好ですけどもね、
うん、
はい、 ね、この前 前回ですか、そのユーザーリスナーさんの座談会ということで、大学生の方にゲストで出ていただいておしゃべりをしましたが、まあその方も、まあ本当私と一緒でしたよ。Apple の iTunes で、まあ野球もしくはね、阪神とかプロ野球のチームの名前なんか入れて、検索をかけて引っ張り出して聞き始めるみたいなね。はい。
もっとええとこあるでしょうに。
いや、意外とでも野球関係ってあんまりないんですよね。
まあシーズンに入ってしまうと、や、うん、まあ、試合のこと振り返るぐらいしかなくなりがちはがちですけどね。
うん。いや本当ね、プロ野球の関係のポッドキャストっていうのはそんなにないんですよ。だから皆さん入り口側のね、まあ、野球時代っていう。
まあそうですね。
はい。周り辺からこう引っかかるんですけどもね。でその辺のこう兄弟番組から順番にこう手をつけ出すっていうのはね、はい、大体まあオーソドックスなパターンだと思いますが。